ありがとうさんの第2部で、徳について、徳のある人、徳のない人、徳ということということで、しゃれ言われてますね。
徳徳徳
ありがとうございます。徳っていう感じね、昔の時代は用人弁に直接の直の心っていう書き方ですよね。これはあの直礼の直びっていうのがあるね、直礼っていうね、直びの心とか直心っていうね、これはもう神様御心を指してるんですけど、神様御心を行ずるっていうのが徳ですね。だから神様の働きが徳っていう意味なんですね。孫徳の徳の方はね、売るっていう字というか、ね、行人弁に、ひいがあって、で、下に、ちょっとって言うてね。神さんの心をちょっとだけ行ずるのが、ね、孫徳の徳っていう。本当の徳は神様の働きそのものなんですよね。だから、無限の無限の、ね、働きなんですね。この徳を、ね、積む生き方っていうのは感謝に生きることによって神様を受け入れて、そしてその神様が自分を通して働いてくださるときに、その徳としてね、積み重なるんですね。普通いいことをして徳を積もうって言うんですけど、これあの思いの心でね、いいことをしようって言っても、これ本当の徳は積めないですね。神様が自分を通して働いてくださらない限りね、自分が勝手に動かしてるんではね、この肉体もね、思いの心で自分が勝手に動かしてるようでは、ね、どんなにいいことしてるつもりでも、まあ、徳にまで至らないよね。損徳の徳の方ですね。のね、本当の徳の積み方もやっぱりね、無限の段階があると思うんですね。大きい深い徳もあれば、ね、浅い小さい徳もあるんですね。それもやっぱりあの感謝に比例するかもしれないですね。感謝を深くすればするほど神様の大きい働きを受け入れますよね。そしてその神様が直接ね、大きく働いてくださった時が本当の大きい徳分ですね。その働きもね、霊的な働きね、魂的な働き、肉体的な働きっていうふうに見るだけでもね、大きさが違いますね。霊的な自分は宇宙大に広がりますからね、感謝を深くすれば神様が宇宙大に光を振りまく働きしてくださるね。そうすると無限の無限の徳ですよね。まあ、魂的に捉えてもね、魂が大きくなれば神様の働きをね、魂的に受け入れて、ね、あの世でいろんな大きい働きしますね。これもまあ、肉体的な小さい働きに比べると大きいですね。大きさで見るとね、上中下で見れば一番大きいね、働きが上徳っていうようなね、感じですね。で、中徳、下徳っていうふうに分かれるかもしれないですね。だから肉体がね、どんだけいいことをしているように見えても、本当は小さいですね。神様が直接働いてくださってもそうですよね。肉体にできることって限られてますよね。だから肉体の自分が、ね、一生懸命いいことをして徳を積ましていただきたいっていうのは小さい下徳を積み重ねているような感じですね。まあどれもないよりはいいんですけど本当はもっともっとね、神様の大きい無限の無限の徳をね、直接いただく方がいいんですよね。もう徳積みなんて考えんでもね神様の徳をもらえばいいんですね。新たにもらい続けたら、ね、積んで貯金をしてってなんてね、つまらないですよね。宇宙銀行総裁から全部もらえばいいんですね。無限の無限の徳を新たに受けるだけがね、本当はね、正しい意味の徳積みだと思うんですね。で、その損徳の徳っていうのはね、あの、手に入れて喜ぶんですけど、その損徳の徳の方はね、本当はあの、手に入れた分はみんな借り、借金になるんですよね。本当の得のは貯金ですよね。プラスのいい働きをしてね、人を幸せにする働きしたんでね、それも報い求めずにね、神様はしてますからね。 本当の貯金なんですね。それも高いほど高利の貯金ですよね。すごくいっぱいつく貯金ですよね。でも損得の得の方はね、人のために尽くしたって言うんですけどね、思いの心でする働きは全部思いをかぶせていくんですね。思いっていうのはやっぱりね、神様から見るとマイナスに当たりますね。思いをかぶせた分だけ相手に負担をかけるよね。相手の心をこもらしていくのね。今ね、あの世の中ってね、あの働かずにお金儲けようっていう生き方のね、今ね、この終焉を迎えてると思うんですよ。昔の日本人はよく働いてるね。それもね、ただ働きもよくしたんですよね。だから徳を積ませてもらって幸せだったのね。ところがある時期からね、あのね、働かずにお金を要求もらおうという賃上げ闘争で始まったじゃないですかね。あれがやっぱり大きいマイナスですよね。働かずに得たお金はみんな、ね、借金なんですね。大体不労所得ってそうですね。宝くじ当たっても現金もらってもね、ボロ儲けしてもみんなそうですね。高利の借金になるんですね。その時は得したように錯覚するんですけど、そうじゃないですね。借りてるんですね。利息付きのお金を借りたのと同じなんですね。その土地でもね、安い土地を出て高く売って、その差額をね、儲けたって喜ぶんです。逆ですよね。土地なり金も末路が悲惨ですよね。その時お金がたくさん入ってきて、贅沢してしまって、借金だけ残すんですね。心の中に残るんです、借金がね。それは思いとして積み重なるんですよね。だから思いを積み重ねた生き方では、幸せになれないですね。やっぱりマイナスにマイナスに心向くんで、ね、それは地獄番組のね、一番ね、低いところに鉢合わせてしまうかもしれないですね。だから今の教育問題もそうだと思うんですけど、ね、小学生にまでね、立派な校舎を建てて贅沢されてるじゃないですか。ね、掃除もさせないので、ね、掃除部さんを置いてるって。ね、子供の徳を全部奪ってるような感じですね。持ってる徳をね、無駄遣いさせてるような感じですね。もし子供に徳がなかったら、ね、大きい借金を、高利の借金を背負わせたような感じですね。それで子供が立派に育つわけないですよね。思いがいっぱいかぶさるんでね。おかしい狂いますよね。苦しいからね、跳ねのけようとするんですけどね。それもね、やっぱり、はたから見ると、なんかマイナスにね、見てしまうんですね。だから本当の徳積みがね、必要ですよね、これからね。だから感謝に生きるっていうね、神様から、ね、本当の幸せをいただくっていうのが大事ですよね。だから感謝して、神様の働きをね、受け入れたらいいんですね。ありがとうございますって感謝してると、神様が自然に自分を通して働いてくださいね。まあ、肉体的な働きも、まあね、小さいなりにも必要なんですけど、それ以上に神様は大きい光を振りまいてくださるね。そうすると周りの人の思いも消されるんですね。思いを消すっていうことは相手をね、借金から解放することですよね。大きい働きですよね。それと同時にね、あの、プラスをも大きくね、周りに与えてくださるね。だから感謝に生きることが、本当は大きい徳積みね。実際、あの、ね、あの世の見えるね、心の奥見える人が見えれば、感謝してる人は光り輝いてるんですよ、ね。感謝の祈りをかなり積み重ねたらね、純白に輝くんです。そこまで神様が大きく降りて光を振りまいてくださってるね。思いのいっぱい溜まった人はね、ね、見たら、ね、真っ黒なんですよ。黒雲が覆ったような感じね。たまに腹立てると赤黒い怒りが稲妻に怒るんです。ね、やっぱり心の状態そのまま表すんですね。だから感謝に生きるいうことはね、心が青空に太陽を輝くようにね、白い光がさっと降り注ぐね。でも思いを貯めたらね、どんより曇るね、雲になったり雨雲になったりね、嵐を呼ぶかもしれないよね。そのぐらいの大きい違いがあるんですよね。だから損得の得を積んだらダメでね、得をしたら本当はいけないみたいですね。 今までのお金儲けを、ね、優先する生き方っていうのはね、逆かもしれないですね。まあいろんな企業があってね、ね、倒産したり潰れていくのは全部そうでしょ。金儲けに走ったところですよね。本業忘れてるのね。人に尽くすっていうね、世の中を良くするための大きい働きするっていうのを忘れて、ね、地道な働き忘れたところが潰れるんですよね。それがいいんですよね。大きい借金返しね。潰れなかったらますます借金をね、積み重ねるのね。だから行き詰まるということは、ね、この辺で借金をやめなさいっていうことで、ね、止めてくださってるよね。もう一回原点に戻ればいいですよね。人のために尽くす、社会のために尽くすっていうね、そういう会社になればいいんですよね。でも会社っていうのはね、会社があるんじゃなくて、一人一人がね、構成員ですから、一人一人の気持ちが変わらないとね。だからしっかり働いて、ね、みんなの幸せのために尽くすんだっていう気持ちがあればね、そういう人が多い会社が良くなるんですね。もう一ついいのはただ働きですよ。お給料もらわずに、ね、お給料もらわずに世の中で尽くすっていうぐらいのね、気持ちだとね、もう一つ良くなるんですよね。ね、国際競争力というのが一番強くなりますよ。ね、安いお給料で働くとこが強いんですよね、本当はね。でも安いお給料だから生きていけないから、そうじゃないでしょ。みんな生きてますよね。ちゃんと働いただけのね、見返りはちゃんと来るんですよね。働いた分は返す、与え返されるんですね。だからお金があるから幸せが買い取れるんでもないんですね。働いたから幸せが与え返されるんですね。だから、ね、神様の方へ心を向けて感謝すれば、ね、本当は無限の無限幸せいっぱいすぐにしてもらうんですけども、ね、でも現実も大事ですからね。現実の生き方としては、ね、与えたものが与え返されますよね。だから神様から受けて、しっかりね、働いて、ね、みんなのために尽くせば、ね、現実も幸せいっぱいね、みんなからしてもらうんですね。だからこれからね、ボランティアに来る人が増えるんじゃないですかね。ね、アホの生き方っていうのね。みんなアホの生き方ってバカにするのは逆ですよね。うん、本当のこと分かる人はね、与え尽くせば幸せってよく分かってるんでしょ。ね、本当の幸せはこう、これしかないって分かってるのね。だからアホの生き方に見えてもね、喜んでできるのね。それ分からない人はバカの生き方よね。アホじゃない、バカの生き方で。アホとバカちょっと違うんですよね。ね、アっていうのはね、光光源ですよね、神様ですね。それをね、しっかり保って持ってるって言ってね、アホですよね。バカのは馬か鹿の生き方だから、大関のね、生き方だからね、ちょっと違いますよね。もっともっとね、アホの生き方が必要ですよね。もう損得を考えない。本当にみんなを幸せにするための働きをね、させてもらいたいというのはね。そしたら無駄な働きがもうね、必要なくなるんですよね。世の中って無駄な仕事多いですよ。ね、本当に必要な働きだけに、ね、絞ればね、多分10分の1ぐらいの働きでね、賄えるんじゃないですかね、みんなね。ね、見て、スーパーに買いに行ってもね、レジはいらないんですよ。ね、お金もいらない、レジもいらない。必要なだけをすっと持って帰ればいいっていうのはね。電車に乗っても切符はいらない、改札はいらない。ね、お巡りさんもいらないね、もう。本当に必要なだけに絞り切ったらね、本当はね、10分の1の働きで、みんなが幸せになる働きますよね。本当は車でもね、ね、最高の車を、ね、全てのメーカーが協力してね、1台作り上げたらいいですよね。全部部品が共通っていうふうに。ね、で基本になるのを全部共通にしてね、あと自分の好きなようにね、自分が勝手にね、あれにして帰ればいいですよね、ちょっとぐらいはね。ちょっとペンキ塗ってみるとか。 それから車もね、その資源無駄遣いせずにね、全部ずっとね、活用して長く使いますよね。それも最高の車ですよね。なんかもう今まで無駄が多すぎますよね。なんかそれが幸せに思って錯覚したんでしょうね。だから最高のものを与え合うっていうのがね、やっぱり本当は一番いいんですよね。だからみんなが協力し合って最高のものをね、ここに持ってくればね、誰でも満足できるはずなんですけどね。これもお金が必要でなくなったらそうなるでしょうね。儲けんでいいですもんね。いずれお金は必要なくなるんでしょうけどね。お金って人との人との約束ですもんね。約束事ですよ。ね。本当はみんな人信じてないでしょ。ね。お金儲け走ってる人多分そうだと思うんですけどね。人は信じてない、お金は信じてるって言うんですけど。で、お金は人と人の約束事でしょ。ね。裏切れるかもしれないね、そんなね。お金の価値ないすぐなくなりますからね。高い番組の世界お金なんかないんですよ、本当に。ね、一番奥の神様の世界お金ないんですよ。低い世界もないんですね。信用してないからないんですよ。ちょっと半端なとこあるんですね。ちょっと信じて、ちょっと疑ってです。でも国同士ではちょっとまだできないよ、ね。価値観がちょっと違っただけでね、通用しないですもんね。まあ、地域通貨もあるらしいですけどね。いろんなね、そういうのもまたね、ある意味ではいいかもしれないですね。自由なそういうものが生まれる方がね、お金がなくなっていく人と一回かもしれないよね。だからこれからもネットワーク的にね、人と人とのね、本当の波の合う人同士のね、助け合いがこれからもっともっと大事になるでしょうね。いい人同士のネットワークでね、つながったらその中にいている人はみんな幸せですよね。お互いに必要なものを供給し合い与え合えるんでね、絶対困らないと思いますよね。だから本当にね、心の波の合う人同士の助け合いのネットワークっていうのね、これからいろんな意味で行われるんじゃないですかね。だから感謝に生きる人はね、感謝に生きる人同士のね、ネットワークで、ね、本当のプラスの与え合いが起こるのね。みんなと付き合わんでいいんですよ、本当は。大変ですよ。ね、地球のね、全ての人と付き合うなんて不可能ですよね。ね、この一生で付き合える人って限られますよね。ね、どのぐらいと付き合ったらいいでしょうね。ね、100人でも大変じゃないですか、本当はね。ね、本当に親しく付き合うってね、100人の人とも大変ですよね。1万人なんてもね、気が遠くなるほど大変ですよね。中にはそれできる人もあるんですけどね、でも大変だと思いますよね。もっともっとね、数が少なかったらいいんですよね。直接ね、助け合える人なんてね、もうごくわずかでもね、またその人が間接的にもね、他の人とね、つながって助けてくれますよね。でも本当に心の涙を人同士がね、しっかり助け合えばね、幸せっていうのは絶対崩れないですよね。皆さんもう感謝に生きて徳がいっぱいあるでしょ。徳の人ですよね。違うと言うと言ってますか。違うと言ったら謙虚と違うんですよ。もう感謝に生き始めたらね、もう神様の徳がいっぱいもらうんですね。まず守護霊さん、上人さんのところをいっぱいいただきますよね。宇宙の拝み様まで行かなかったのね。守護霊さんがいかにね、働きやすいかってね、もう想像でするぐらい働きやすいのね。 ちょっと会社にね、入り出したらもうそれでね、しごれた大喜びね。そして不思議なこといっぱい起こしてね、プレゼントいっぱい与えてくるんですよ。最初はしごれたんだったらね、いろんな奇跡起こるのね、不思議なこと起こるのね。もう一つ会社を積み重ねると、今度は守護神さんが働くの。プレゼントいっぱい与えてくれるのね。守護神さんの働きはね、表面のね、つまらんもんじゃないね。心をね、大きく変えていくね。中からごそっとね、思いの心から感謝の声に置き換えてくれるのね。そうすると気づきが増えて、感謝が深くなるね。神様は感じやすくなるよ。その時、お宙の神様はじきじきに現れるのね。ね、宇宙の大神様が現れるとすごいですよね。みんな輝いて見えてくるね。みんな無限に輝いているっていう姿をね、感じさせてくれるようになってくるでしょ。だから感謝に生きる人が本当のね、徳を積む生き方をするんですよね。だから本当にもうこの世の財産とかね、この世のものなんか必要ないんですよね。西郷さんがね、子孫には美典を残さずという言葉をね、有名な言葉で残されてますけど、財産を残したがためにね、兄弟争いしたりね、そうでしょ、遺産争いするんでしょね。もうそれだけでもね、不幸ですよね。本当は譲り合えばいいのにね、必要な人に譲ってしまえばいいのに、なんかね、得したいに錯覚するんですよね。親からの遺産でも借金なんですよ、ね、だから親がまず財産作ってるいうことがね、ゴールの借金を積み重ねたということなんですよ。ね、本当の得のある人は別に財産作らんでいいんですよね。だから自分の私有財産作ったいうことはね、みんなからの借金になるんですね。それをたくさん持ってるということは、大きい借金を積み重ねたということなんですね。それでそれを受け継いだら、もう一つ借金を積むんですよ。根本はそういう考えが正しいんですよね。だからその、預かったものはね、財産でも何でもそうですけど、預かったものは、ね、神様からの預かり物っていうふうに受け直さないといけないね。そしたら、思いがマイナスが消されるのね。その時はもう神様からあって受け直すところでしょ、ね、感謝で受けてるから、ね、過去のものを預かったんじゃないですね。あなたに神様が必要なものとして与えられた財産ね、別個なんですよ、この時はね。親から引き継いだ財産じゃないんですよ。神様から直接に受け直した財産だ、ね、なんか同じように思うんで違うんですよ、この時はね。ガラッと置き換わってしまうんです。だからね、マイナスが消えるのね、光り輝いていくのね。だからどんなものも自分のものとして持っているのはマイナスなのね。神様からの預かり物ですよね。神様から、まあ、新たにね、預かっているという受け方がいいですね。そうすると、ね、光り輝いた姿で与えてもらうね。そういうものは全部プラスに生かして使えますよね。普通宝くじ当たったらね、当たる前はね、これはこう使っていいこと使って言うんですよ、みんなね。みんなそうだよね。当たった途端にね、心変わるんです。てきめんに変わるんですよ。ね、当たったら即ね、いろんな思いいっぱい背負うんですね。心が変わって狂ってしまうんです。今度は寄付するって寄付できなくなる。ね。投げ出せなくなるのね。掴んでしまうね、やっぱりね。大体そんなもんですね。お金儲けしてね、いいことに使おう思うでしょ。本当はお金儲けしすぎたときはできなくなるね。儲からないときの方がいいことに使えるもん。だからいいことしたいときはね、一食抜くんです。で、一食抜いてその食事代を貯めてすぐ使うのね。そうすると一番いいことに使えるはずなのね。そういうのは本当はボランティア的なね、働きがね、あるんですよね。儲けてっていうのはちょっと良くないよね。まあ、あるものでね、ちょっと最低ね、 自分を犠牲にしてでもね、ちょっと最低使うというとね、本当の働きをする他になりますよね。だからあまり無理はせんでいいんですよね。で本当の働きはもっとね、感謝を込めて神さんの大きい働きをね、光を振りまく働きをね、自分を通してもらえばいいですね。だから肉体的にね、一生懸命働いてね、お金を儲けていっぱい働いてっていうね、あんまりプラスにならないよね。自分一人はしてもダメなんですね、うん、みんなが少しずつね、平等にすればいいね。ね、なんかお金が良くあったらね、なんか大きい働きできそうに思うんですけど、ね、そうじゃないですね。人の分を奪ってしまうかもしれないですね。だからちょっとでいいんですよね。ちょっとお手伝いすればいいね。神さんのお手伝いっていうのも同じなんですよね。無理しなくていいんですよね。ちょっとでいいんですよ、ちょっとでね。ただ自分がしっかり働いてね、させてもらう方がいいんですね。ね、一食抜いて。たまにはいいですよ、断食も。ね、そのぐらいだとね、大きく生かして使ってもらえるね。でも考え方ってやっぱり違うでしょね。感謝に生きる時の考えと思いに生きている時の考えってね、全く正反対なんですよ、ね、価値観が全部反対になるね。だから感謝に生きる人が何もこれが正しいって言ってもね、思いに生きる人には分からんですね。逆に見るのね、すれ違うのね、全く合わないのね。説得してもしきれないのね、そんなのできないのね。考えが違うんですよ、反対でね。だからね、波の合わない人を相手にしても意味ないですよね。だから人を助けるんだ、助けるんだってね、できんでもダメですね。自分がしっかり感謝を込めて、ね、心を神様に向けていけばね、神様が自分を先に救ってくださるでしょ。で、次にね、自分を通して神様が、時期が来てね、必要な人を救い上げていくのね。神様がね、全体をよく見通してね、一人一人の救われる時期もちゃんと見通してね、せっかくな助けを与え続けるのね。その神様のお手伝いという形がいいですね。神様が自分を通してね、順番に人を幸せにしてくださるというね、見方でね。だから波が合わないとできないですね。だから自分はもう神様にしっかり感謝してね、神様のお手伝いをね、させていただく準備さえしておけば、順番に波の合う人をね、幸せにしてくださるのね。これをね、無理に焦っていろいろしてしまうと逆になるのね。時期を間違ったらおかしいのね。だからもう自然にね、任せたら一番うまくいくのね。まあ、自然にっていうのもね、何もしないんじゃないですよ。ね、自然にチャンスってあるんですよね。一人にね、ありがとうございますね、進めるのそうですよね。自然な中でスッと伝わるのね、一言でいいのね。だから無理に押し付けんでいいですよね。ありがとうございますの言葉もね。必要な人にはスッと入るんですね。必要な人に与えるとね、反発するんですね。またね、反発するとこまでいかなかったもね、受け入れることはできないですね。無駄時期が来てないですね。そしたら何もしなくてもいいんじゃないんですよ。しっかりするんですよ。ありがとうございますないでね。自分を変える方がいいんですね。自分をしっかり変えていく方がいいんですね。人を変える前に自分を変えるんですよね。お風呂の時もありましたけどね、よくあの先祖が何々って言うんですよね。先祖のせいにするのはね、やっぱりダメなんですよ。ね、先祖が戦ってるとか言ってね、よくね、悩み相談に来る人もあるんですけど、違うんですね。やっぱり自分なんですね。過去先祖自分っていう見方だと、全部自分に責任がきますよね。それでは自分一人変わればいいね。 自分一人が悟ればみんな悟るもんね。それが正しい本当の生き方ですよね。自分が変わればいいっていうのがね、これだと楽なんですよ、ね、必ず変化するんです本当に人を変えるなんて不可能ですよね絶対不可能だね。人の心を変えてあげようなんておかしいですよね変わらないですよで自分の心が変えられる人で人の心は無理だと人は勝手に変わってくるんですよ自分が自由に心をね変えてね、どういう番組でも合わせられるね本当の自由な心に戻ればいいですよねだからその時はね自分の心が変わっただけでね人を変えたんじゃないんですよね本当は ねどういう番組になってもね自分の心が変化しただけでねこれで見てる番組が変わったというだけでしょ。みんなここでちょっと錯覚するとかありますよね。でもこの辺の原理ちょっと分かるだけでね楽になるんですよね。ただお祈りさえすれば全部変わりますからね。責任が全部あるっていう立場がね神様とピタッと立ち上がってますよね。そうすると神様の助けがずっと入りますよね、必ずね。だから一番ね優しい方法なんですね、これがね。ありがとうございます、唱えてね自分の心をねしっかり変えていけばいいっていうだけだね。得っていう意味はね、今お話したそういう意味で皆さんもすでに、ね、もう無限の無限の得をいただいてるっていうね。その得も自分の得じゃなしにね、みんなの共通の得っていうふうに言えればいいですよ ね。自分一人の得っていうとねまた小さくなるんですよね。みんな共通の得って言えばね、自分が得を欠損になった時でもねみんなの得をまたね与え返されるのね。共有財産にする、ね、神さんの方はね無限無限の徳って言うんですけど、もっともっと大きいんですね。無限無限の徳が無限無限にいっぱいで、まあ、さらに無限に無限にいっぱいになるわけでね。なんぼでも徳は下ろしてもらえるからね、徳切れはないんですよね。それをね、その徳をみんなで共有すればいいっていうね。だから本当は徳の、ね、ない人はいないよね。みんな得のある人という見方でね、感謝して与え合えばいいですよね。なんでみんなね、ね、不幸になるんでしょうね、そしたらね。困ること何もないのにね、不景気なんてね、考えられないよね。そんなことはどっか出てくるんですかねっていうくらいね。ね、農作物でもね本当はねありゃまんぐらい作れるはずなんですよね。お金儲け考えずにね、みんな一生懸命畑仕事すればいいんでしょね。え、必要な量の10倍ぐらい作れますよね。ねえ、昔のようなね残業で一生懸命畑仕事したらね、もうすごい量が取れるはずなんですよね。食料危機なんか嘘みたいに消えますよね。一番楽しい幸せな生き方なんだと思うんですけどね。農薬も使わずにね、自然と調和した生き方でね、自然循環のね生き方でね、いろんなものを作ればね、ねプラスばっかりになるはずなんですよね。でもだんだんとそういう人が増えてくるでしょうね。みんな時間を持て余してるでしょうかね。仕事が一番幸せなんですよね。
実際子がねそれをね味わわないといけないですけどね、幼稚園中学校のね、うん、子供がねそれを味わうとね、うん、ガラッと変わってくるはずなんですけどね。もう親不孝をする子っていうのはね、親の生き方間違ってるってよくわかるはずなんですけど、親がね仕事をさせずにね甘やかして買ってはねおもちゃいっぱい与えてるんですね。そうすると子供が親不孝するんだよね。ね子供にねね徳の貯金を無駄遣いさせてるんですよ。必要なことに使うんだいのにね。その上に親のねマイナスのを一体かぶせるんでしょ。子供がおかしくならなかったらそうなんですね。だから子供にはね仕事いっぱいさせなきゃダメですよね。親の手伝いいっぱいさせて仕事いっぱいさせて働く喜びを味わわせたら子供は絶対得を失わないですね。自分の食べ分ぐらいをね食い一番も自分で働いて作ってますもんね。得は消えないよね。もっと働くと得を積みますよね。そしたらね、立派になるしかないんですよね、うん、学校で勉強するのにいらんですよ、本当は、ね、知識をつけるだけじゃダメですね。本当に必要なもんだったらいいんですけど、ね、それはもう本当の必要な勉強って働く場でね、必要性が生まれますよね。だから働く場で身につける知識、知恵ね、これが一番大事なんね、かなり生きた、ね、ものとして身につくんですよね。まず働かすことですよね。でそこでいろいろね学ばせて、本当に必要な知恵知識は何かってね自分で探させて身につけたらちゃんと身につくんですね。これからはね、うん、小さい子が大きい働きしてきますよ。ね、立派な魂の子がいっぱい生まれてくるんですね、うん、本当のね、うん、働きをするように変わってきますね。だからしっかりね働かせてあげてくださいね。働くは与えないとダメですよね。宝の持ち腐れになる。ね、働くのを喜ぶ子がいっぱい出てきたらね、うん、本当の力を発揮してくれますよね。だね、中学校行ってるのね、ブロー校舎がいいと思うんですけどね、掘ったて小屋がね、プレハブの掘ったて小屋がいいと思うんですけど、場合によったらね、テントでもいいんですよね、うん、自分らでテント張らしてね、そこを教室にすればいいんですよね、本当にね、山の木を切ってきて、自分らで組み立てたらいいんですよね、ねえ、最高に輝いたね、校舎になるんですけどね。自分らの手で作ったのが輝くんだよね。税金使ってね、たくさんのお金かけて作ったのはね、思いでいっぱい真っ黒けになるんだよ。かわいそうにね。神様の光を届かん真っ黒けのところで勉強するんだよ。それで立派になりなさい言ったらね、かわいそうですね。だから自然の中の方がいいですね。青空天井の下でね、勉強する方がいいかもしれないよね。教室にね、100人ぐらいでもいいんですよね。多い方がいいんですよ。ね、ね20人、30人で少ないですよね。もう出るもんにあった方がね、早く磨かれるんで、で子供の負担をかけないでね、先生大勢雇わんでくるじゃないですか。ね、子供同士の方がね、お互いにね、そうでしょ、やっぱり助け合えるんですよね。先生が生徒をね、全部を面倒見ないとダメですよね。子供同士がお互いに助け合わないとね。上級生、下級生、全部面倒見ればいいのね。 そういうシステムがなくなりましたね、今ね。みんなバラバラでしょ。ね、まあ、柔道とかね、ああいう日本の武道はね、順番にね、上の人が下の人を面倒見てね、指導していくんで、まあ残ってますけどね、その方がいいんですよ。ね、上から教えられて、今度は順がね、下の子を教えて面倒見るっていうとね、順が早く立派になれるんですよね。それを順番にね、ずっと手が上がっていくんですよね。なんかもう一回ね、昔からのいいね、その習わし言うんですか、ね、そういうのをもう一回ね、取り戻さないとね、いいものはいいんですよね。間違ってるのは間違ってるんでね。そのいいもんとね、悪いものね、間違いとの区別はっきりつければね、いいものをどんどん取り入れたらいいんですよね。本物と偽物ってありますよね。だから本物をどんどんね、引っ張り出さないとね、そういうのを集めてね、みんなに、ね、伝えていかないとね。本物が集まったら強いですよね。ね、発言力出ますよね。一人だと弱いですよね。遠慮しますからね、本物の人はね。だからみんなでね、本物をたくさん集めてね、ね、世界に発信していくぐらいのね、大きい働きになればね。ね、今回のこれから新納祭でね、本物を集めて世界に発信するという一つ目的でね、まあ、神様の計画の、まあ、一つなんですけど、ね、第一回目、ね、集まりがあったんですよね。でも、これはもうこれからね、もっと、ね、各分野で、各ジャンルでね、集まりがあればいいんですよね。太鼓を叩きたいとね、太鼓ばっかり集めたらいいんですよ。ね、本物の太鼓がいっぱい集まってね、ね、それで太鼓を通して本物を発信すればね、ね、世界に太鼓が鳴り響くんでね、ね、すごい神様の光がね、届くと思うんですけどね。雷さんの叩く太鼓よりも大きい音が出るかというね、そういうふうにね、ジャンルごとにすればね、いろんな集まりいっぱい生まれるでしょ、ね、それをこれからね、世界を大きく変えていくのね、大きい力になりますよ ね、 ね、漫画を描く人、漫画を描く人いっぱい集まればいいですね。どういう漫画を描こうかってね、本物をね、やっぱり漫画に本物がありますよね。ね、絵を描く人でね、より本物の絵をね、描く人が集まればね。ね、柔道する人でね、本当の柔道何かってね、本物の柔道を目指す人が集まればね、素晴らしい柔道を誰かにできますよね。だからもう一人一人のね、持ち味を全部生かしてね、のつながりをつけていけたらね、いいですよね。じゃあ何かまたあと質問があれば、何でも。はい、どうぞ。
今のそんなにないので、質問ある方は、少し。今、質問が用意されている方はありますか？ございません。パッと、客が止まってきてるので。はい。はい、働くということなんですけども、体を動かすと働くとか、頭を使って働くとか、いろいろありますけども、
ね、はい、
全般的に、旗が楽にするようなものをすればいいんでしょうか。
そうね、旗を楽にする、旗を幸せにするっていうんでね、楽っていう字が、ね、自由にするっていうんでね。 みんなをね、自由自在にしてあげるっていうのが一番のね、幸せなんですよね。あの、楽しいっていう字ね、まあ、楽って書きますよね。で、漢字で見ると、白に、白い字がこう、ちょんちょんとなってるでしょ。ね、あれも純白の光が3000と500っていうんですね。木っていうのは永遠の命の象徴なんですよね。で、神様の命が3000と500っていうね、これも楽しいと漢字の意味ですよね。で、楽しいっていうのも、手が、田っていう、棚袋の田あるよね。手が、伸び伸びとするってね、伸ばせるっていう楽しい、伸ばすっていう意味だよね、楽しいっていうのもね。だから自由がね、出てくると楽しいんですよね。だから働くっていうんでも、人を自由自在に変えるっていう意味でね、縛らないっていう意味でね、伸びさせるっていうね、これが一番の幸せの条件ですよね。
昨年お伺いしたんですけど、先生が神様を初めて感じられた時のきっかけとですね、最初どう思われたか、このご披露みたい
な。ね、あの、神様の感じ方はね、どんどん変化しますよね。うん、あの、小さい時はね、やっぱりいろんな形にとらわれますね。まあ、いろんな守護霊さんの姿を見せてくれたりね、いろんな神様の姿を見せてくれたりするんですけど、やっぱりどうしても形にとらわれやすかったですね、小さい時はね。でいろんな神様を声に出してね、声でね、いろいろ伝えてくれるのも、やっぱり形ですね、とらわれるんですね。でも、その、いろんな個別霊にね、個別の神様に心を向けてる間はね、やっぱ振り回されますね。だから、ね、私を指導してくれた神様がね、やっぱり、根本の神様に心を向けなさいってまず指導してくれたんですね。ただあの、形の上でもね、私の家ね、いろんな神棚に、いろんな神様いっぱい混ざったんですよ、形の上でもね。お不動さんも、観音様も、お稲荷さんもってね、アマテラソミカに倒れてる。大変ですよ、あれ。ねえ、なるときね、出てきた神様がね、まあ、冗談みかし言うんですよね。観音様はね、お前たち他の神様にね、心を向けてるから、遠慮してね、あの、お不動さん守ってるから絶対大丈夫から言うてね、ちょっと遠慮してるよって言って。お稲荷さんもそうだよとか言ってね。そうするとね、一生懸命ね、みんなの神様平等に一生懸命ね、感謝してお給仕してると思うでしょ。逆になるね。すればするほど、みんな神様謙虚さんが遠慮して始めて、結局誰も守ってくれへんかったらどうなるんだ。ねえ、それでね、あの、ただ一つの神様に心を向けた方がいいよっていうふうにね。だからあのね、唯一無二絶対の神様ですよね。全部を束ねる神様ね。そこでさえ心を向けたら、みんな分身の神様だから、ね。ってなった時、さっとね、助けに来るよっていうのね。それがやっぱ一番ね、私にとっては大きいクラスのアドバイスだったよね。それから、ありがとうございますですね。それでその神様の感じ方が、ね、全体を一つに見るような感じ方に変わったんですね。個別の神様あってとらわれないよね、本当の神様から必要だったらね、必要なアドバイスも来るし、どんな助けも来るんだっていう見方ですよね。だから振り回されなくなったんですから何を言われてもね、動じなくなった。 で、だんだんとね、全体が光り輝くような感じ方をね、させてもらって、これ、宇宙の神様の現れっていう方がいいですね、みんなね。みんな神様の現れっていう見方がね、できる方がいい、いいんですよね。みんな形にとらわれるとバラバラに見ますからね、別個というふうに見がちなんで、もうみんな神様の現れっていうね、一つの神様の現れっていう方がいいですね。そうすると心が動かなくなるね。あとはもう神様の輝きを強く感じるようになればいいだけっていうね。だから感謝を深めて、ね、その輝きがどんどん強くなっているんですよね。今もどんどん強くなるんですけど。だから最初はめっちゃ形にとらわれたらね、味方でだんだんとね、味方を変えてもらったらね、これも宇宙の神様がね、いろんな形をね、表しては自由自在にね、必要な助けとして導いてくださったんだと思うんですね。あんまりね、とらわれない方がいいよ、とらわれない方がね、枝葉にはね。ただ一つの神様って見てる方がいいですね。そうすると必ず、せっかくにね、必要な助け必ず来ますからね。その感じ方はみんな違っていいんですね。大きい太陽みたいな光をバッと見せてもらって、そういう人もあるのね。それはそれでいいのね。でもそれが全てじゃないですね。それも一つのね、神様の導き方ですよね。また、いろんなね、姿、形のある姿を見せてくれるときもありますよね。それもまあ、その必要なときはそうですね。それでいいのね。もう全部神様からのね、現れっていうふうに見てたらね、必要な導きの助けもありますからね。でも今もどんどん変わってるんですから。今のは変化激しいかもしれない
。先生だけ白色って言われましたけど、黄色とか赤とかなんか、色っていうのは結構やっぱりあるのなんですか？
ありますね。根本はね、やっぱり純白ですね。ね、だから純白は分かれんですね、光がね。枝葉になるほどね、分かれた光ですよね。だから純白へ心を向けて、ね、光の分かるようね、感覚のような見立てを受けた方がいいんだろうね。感謝は特にね、全体を束ねるね、生き方ですからね、純白に変わってきますね、みんなね。いろんな光があってもね、そこに純白が加わると、明るい色合いに変わってね、やっぱり純白になっていきますね。本当の個性ってね、まあ、色合いで言うたらいろんな色もあるんですけどね、本当は奥の本体自分は純白なんです、ね、純白だから自由自在にその時必要な働きができるよね。全体にとって必要な働き一瞬一瞬変わってるんですよね。今ね、赤を表す必要だったら赤がカッと出せるのね。次にね、青が必要だったら青がカッと出せるのね。これは本当の個性なのね。個性って限定されてないんですね。奥の自分にとったらね、純白で自由自在のね、いつでも何でもできるっていうのは本当の個性としてあるのね。それでその必要な時に全体にとって必要な働きをスッとするのね、果たせるっていうね。それが本当の個性ね。だからみんな奥では平等ですね。ね、赤だったら赤はずっと線なんかで違うんですね。色合いが違ってしまったら不平等ですもんね。奥は純白っていうのがいいですね。それで、ね、表面出てきた時に、その時に必要な働きをお互いに役割を分け合うんですね。それも候補に変わるぐらいがいいですから ね, ね。どんな色でも順番にね、果たせる方がいいかもしれないですね。この一生なんて短いでしょ、ね、この一生で果たせる役割なんてちょっとでいいんですね。
はい、あ、いやいや、この事故の説明をちょっと聞いていただきたいんですけど、
これね、覚えてないと直筆ですよね。ものすごい光出てるんですよ。黒いもんですけどね、こういう不思議と自然にずっとこっちまでは、ね、来てくださったような感じで、ね、いただいてるんですけど、私が直接もらったんじゃないですからね、古い信者さんがもらったのを順番にずっと通ってね、ここ行ってるんですけどね、それもやっぱりね、必要なところへずっと来るんですよね、神計らいでっていう感じですね。いいですね、これね。 別に私欲しいって言ったんじゃないんですけどここへ行きたいって言って一部飛んできたみたいですよ
お願いして帰ってくるでもちょっとお礼拝とかを聞いて特定の方にはとらわれないで、
もう何もしないですよ、ね、何も何もしないです、僕らどこに向かないですよ、私皆さん向いてるでしょ、皆さんを神様と拝んでるだけでしょ、ね、だから全部、ね、神様と拝むだけでしょ、だからどっちも向かないね、どっちに向いてもいいんですよ、みんな神様っていう受け方してますから、形のそのね、最上っていうのはないんですよ、私は。
もう止めていっちゃうから
、1分か2分ありますよ。はい。
英語の時間ですね。英語って何を考えてらっしゃるの？ありがとうございます。考えてるのか、英語を使うことになります
。ね、もうありがとうございますって言葉を唱えるよね。無限の無限の輝きが無限にいっぱいって感じ方ですね。一瞬一瞬ね、新たな感じ方をずっと続けてる感じですね。うん、みんな無限無限に輝いてるという受け方をずっとしてるんです。過去一切掴まない、ね、新たな無限の輝きだけをしっかり受けるという感じでね、はい、祈り言葉はもうあまりね、とらわれてないですね。唱える時もあるし、唱えてない時もあるし、それよりも神様を感じてるという感じでね、感じ続けるというだけを大事にしますね、はい、だから寝てても覚めてても何でもいいんです。横になってるような人でもいいんです。自由自在で
やはり肩から入ること
を
教えなさい
ますか。いや、肩を破った方がいいですね。最初からね、肩を破った方がいいですね。修行したらダメですよ修行にハマったらダメなんです肩破りの方がいいですよ。あとは自然に戻りますね。ありがとうございますと一言を持ってたらね、
もらえる場所だと時間だと、
それも全然ね、もう関係ないですね。時間の中であるのは、はい、もうどこでもいいですね。はい、
ではということで、
ありがとうございます。